ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃと仰せられるのであるから、真実の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。一切がおかげと、その一切がおかげといただける信心をさせていただかねばなりませんね。なぜどうして一切がおかげなのかということです。私どもが自分の願い事が叶う、まあもちろん様々な願いがありましょうけれども、いわゆるここで申すのは、いわゆるまあ子供がわがままを言うような、そういう願い事ですね。そういうわがままな願い事が叶うということがおかげだという、そこの世界からは一切が親愛とか一切がおかげという世界は見えてきませんね。私どもがどこに焦点を定めるか、何をおかげと言うのか、言えるのか、心が育たねばなりませんね。昨日はあるいわゆるテキストの文章をホームページの形式に変換させていただきました。そうしましたら文字が化けておりました。いわゆる文字化けですね。それでそのなぜ文字が化けるのだろうかということを思わせていただきましたら、今朝新中記念の時に思わせていただきますことが、これはいわゆるその一番最初、データの一番最初に、このデータは例えば英語なら英語で書かれていますとか、このデータは日本語なら日本語で書かれていますという、その文字のコードですね。文字コードを宣言しなければならない。そのジスコードであったりユニコードであったりといたしますね。それがどのコードで書かれているかをまず宣言しなければならない。そうしなければプログラムがその後の暗号というのでしょうか、データというのでしょうか、まあコードですね、まあ暗号というとおかしいですね、データのコードですね、それをうまく読み込めない。まあ規則があるわけですからね、その規則にのっとって、コードの規則にのっとって読み込むことができない。だから文字化けが起こる。ですからまず先頭の宣言文というのが一番大切だということなんですね。すなわち信心を始める、信心をする、稽古をするといっても、その始めがどういう、どこに目指して、どこに目的を置いて信心の稽古をするのかという、その目指すところをまずはっきりさせなければならないということを神様が教えていただいたように思いますね。そしてまた昨日のミニご理解ですか、師匠大坪宗一郎氏がそれこそミニご理解ののっけから、この神様の第一の願い、それは人間氏子の真の助かりにあるとおっしゃっておられましたね。神様、天地金の神様の願いの第一、それは人間氏子の真の助かり ということですね。この信心の矢場天地金の神様が私どもへかけられるその願いの第一、それは真の助かりにあるということなのです。ですから神様が私どもに真の助かりを願って、それこそそこからさまざまなことが起こってくる、神様のさまざまなお働きがあるということになりますね。その最初に文字行動をこれで書かれておりますと宣言するようなものでしょうかね。これから起こってくることはすべてが神様が私どもの真の助かりを願ってのことだと、そこが抑えられておきませんと、いわゆる文字化けを起こしてしまうわけです。難儀でもないものを難儀と思うたり、悩み苦しんでしまう、いわばちぐはぐになってくるわけですね。まずは神様の第一の願いは人間氏子の真の助かりにあるということですから、私ども人間においてもその願いの第一が私どもの真の助かりというところに願いを置かなければ、神様の願いと私どもの願いがちぐはぐになってまいりますね。ただ私どもがわがままな願いが叶えばよいというその信心からでは、神様との願いの違いがそこにありますから、ちぐはぐなことになってくるということなのです。神様が私どもの真の助かりを願っておられるならば、私どももやはりそこに同じところに焦点を定めなければ、真の助かりを得ようというその願いに同じところに焦点を定めなければ、ちぐはぐなことになってくるということなのです。ですからまずは私どもが願いがその真の助かりをいただきたい、真の助かりを得るためにはどうしたらよいかと、そこに焦点を定めるということが大切だということですね。そしてまたそこから改めて、例えば教会なら教会というもののあり方が真の助かり、人々を真の助かりへ導くものでなければならない、人々を真の助かりへ導くような教会でなければ神様の本当のお役に立っている御用をしているとは言えないということにもつながってまいりますね。ではその真の助かりを願う、そしてそれならばどうすればよいか、それは神様が成り行きを通して私どもを真の助かりへと導いてくださる。まずは私どもの心が育つということ、その育とうというところに焦点を定めなければなりませんね。自らの心は育つ、心を育てることに焦点を定める。心が育たなければなかなか真の助かりは得られませんからね。心を育てることのために成り行きを大切にしていくということがまた大切になってくるわけですね。まずはとにかく神様が私どもが育つことを願っておられる、それは私どもの真の助かりをまず第一に願っておられるからだ。その神様が真の助かりを願われておるのだから、それが第一の願いなのだから、私どももまた真に助かることを第一の願いとしなければならない。そうでなければ ちぐはぐなことになってまいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。